豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて幼児教育保育科加藤勝俊先生に聞きます。
このコーナーでお話聞いてきた先生たちっていうのはもう結構どっちかというと大ベテランの先生方が多かったんですけど、加藤先生、さっき年齢をお伺いしたら私と同世代でした。
そうですね、
はい、まあ、いわゆる中年層ってやつですよね、はい、80年代70年代の境のあたりギリギリの、うん、
はい、
生まれの我々なんですけれども、
はい
はい、若い方ですよね。だから先生、
まあ若い方ではありますけど、うん、まあ一般的に言ったらそうでもないよって話です。
そうか、自分たちが若いと思ってるだけなんですよね。
そうですね。
いやでもなんかこうビジュアル的にもよくイケメンって言われませんか？
言われないです。
言われない、残念ですね。幼児教育保育科っていうとやっぱり学生さん女子が多いじゃないですか。
あ、まあ多いですね。
男子の学生さんっていうのもいるにはいるんですか？
あ、まあ1割ぐらいはそうですね、うん、はい、
珍しく。
あ、まあ頑張ってやってますね。
貴重な存在ですからね、男子ね、はい、女子多いから先生モテそうなんですけどね。
なんとも言えないです。
そうでもない。あ、まあ、自分では よう言わんですよね。
知らないです。学生に聞いてください。
先週もちょっとお話ししましたけど、昨年の夏のオープンキャンパスの時ね、私今日お話し聞いてるのは先週と一緒のこの、美術室でお話を聞いてます。白いね、大きい机、ここも布とかも紙とか広げたい放題だなっていうような大きい机がですね、はい、縦にドンドンドンと並んでいて、本当になんかいかにも美術室って感じです、
はい、
私の後ろにはですね、水道があるんですけれども、絵の具の時のバケツですよ、あれ なんか名前ありましたっけ？
必選ですかね。
そんな名前だったんですね。あれ
一応名前はありますね。
丸いんですけど、とってもちゃんとついてて、ちょっとちっちゃめなんですけど、仕切りになっててね、
はい、
水をつけるところと筆を洗う部屋と分かれてるやつですね。
そうですね、
がいっぱい置いてあって美術室っぽいです。後ろにはですね、プラスチック の箱がいっぱいこうバーって積んであって、よく見ると中にポスカ入ってたりとかね、なんかボンド入ってたりとかね。
そうですね、まあ、あれは僕がこっち来てからちょっと入れさせてもらいましたね。
几帳面なんですね。
いやなんかいろんな大学の先生の知り合いとか見ているとなんか、ね、美術室こうしたいなっていうのがこうあるんで、なんか素材ごとにこうなんか学生がいつも見れる環境にあった方が、まあ、学生もなんかイマジネーション膨らむんじゃないかなと思ってやってみただけです。
いいアイディアはパクると。
そうですね、
いうことなんですね。いろんな大学の先生方がやってた、あ、これいいなっていうのをパクってきて。
パクったというか、参考にしながら、うん、はい、いいなと思うのは取り入れるという、
はい、
はい、
という、加藤先生なんです。そうなので、加藤先生は幼児教育保育科の先生であるんですけど、何のご専門の先生なんですか？
まあ、造形系 の授業を担当しております。
美術の先生、
はい、
なんですね、
はい、
幼児教育保育科の授業で美術がいるんですね。
まあそうですね、保育の現場でもいろいろそういった造形表現の、ことっていうのはよくあると思うので、うん、はい、まあ、学生にとっては、まあ、必要な能力じゃないかなと思います。
確かに、うちも子供たちよく保育園でいろんなもの作って持って帰ってきてましたもん。何その牛乳パックのロボットと思いながらね、お話聞いてたりしますけど、やっぱりそういうのを子供たちにしてあげるっていうことも先生たちの大事な役割なんですね。
そうですね。
じゃあ想像を膨らましてスキルアップするために、
はい、
この美術室で先生日々学生さんたちには授業では主にどんなことやるんですか？
まあ主に関わるのは1年生の時がほとんどなんですけども、1年生の前期と後期で、まあ、基本的な絵の具だとかクレヨンだとか、あと墨だとか、 まあ、歯ブラシとか、まあ、身近な素材、あとよく昔から使ってた素材なんかをいろいろ組み合わせながら、いろんな表現をこうちょっとカードにまとめるということを、まあ、前期のうちはします。はい、で後期のうちは、ペーパークラフトを、うん、まあ、いろいろポップアップカード作ったりだとかっていうことをしますね。
すごい楽しそうですね、授業。
どうなんですかね。
いろんなものを作って、皆さんそれ作ったのどうするんですかね、作った作品。
まあ、ほとんどの学生はちゃんと自分でそれファイルに入れて、提出するっていう風になってますので、まあ、そのファイルを、まあ、持って卒業していってもらってはいますね。で、まあ、現場でたまにこう見返して活用してくれる学生もいたりします。
なるほど。あ、大学の時こういうの作ったわって言って作ってくれる。
そうですね、やっぱこっちもやる分には現場で、ね、使えるようなことを教えたいなとは思うので、うん、そうやって報告してくれるのは非常に嬉しいことです。
あ、もう幼児教育保育科は短期大学部なので基本2年なんですよね、
はいはい、
なのでその2年の間にいろんなことを学生さんたちは学ばなきゃいけないわけなんですけれども、はい、じゃあ加藤先生はこうより実践的、現場ですぐ使えるみたいな、
まあそういう風に、意識しております。
はい、そんな加藤先生なんですけれども、創造大学にはいつ頃来られたんですか。
これで今5年目ですね。
5年目。
はい、
はい、その前っていうのはどこか違うところにいらっしゃったんですか。うん、
大阪の同じような幼児教育の短大に1年いました。
大阪に。
はい、
まだなんかえらい遠く行きましたね。
あ、まあ、そこで、まあ、公募があったんで応募したら拾ってもらえたっていうだけだったんですけど。
あ、ちなみに先生地元が大阪とかそういうわけじゃないですよね。
地元は愛知なんですよ、うん、はい、その前はいろいろ短大だとか四大だとか専門学校を掛け持ちで非常勤やってました。
そういう時はやっぱり創造大学で教えてるみたいに美術系のことを教えてらっしゃった。
そうですね、専門学校ではちょっとファッションの歴史を教えてたんですけど。
お、
はい、
ファッションの歴史。
はい、
どんな授業なんですか、ファッションの歴史って。
いや、まあ、アフリカ大陸 その文明からまあ、文明が起こるところにはこう服ができるんですよね。で、王様だとか権力を持った人たちはこう大体布が多く使われていたりとか、庶民の人たちは本当布切れ一枚で過ごしてたりとかっていう話から、まあ、その後ヨーロッパにこう文化が移って、でヨーロッパからこう現代に行ってくると世界中にこうファッションが広まっていくっていう話ですね。
あ、世界的ファッションの話ですね。
そうですね、
日本的ファッションよりもどちらかというと。
そうですね、そこの授業では世界のファッションのことでした。
でも考えてみると確かに日本も昔って偉い人たちって十二人衛とかね。
あ、まあ、はい、
分厚いものいっぱい布身にまとってましたからね。はい、で一般庶民はなんか布を一枚こう羽織ってる感じの。
そうですね。
あ、なんかファッションの歴史の話楽しそうですね。
そこを広げますか。
いや、なんか楽しそうだなと思って広げてみたんですけど。はい、という、まあ、授業をずっとされていたと。
はい、
先生もともとはじゃあ美術系がバリバリご専門の方なんですね。
そうですね、教育学の美術科で学んだので、まあ、そこでは工芸研究室というところで木のおもちゃを専門に、まあ、今でもやってるのにいるんですけど、うん、作ったり発表したりしてました。
木のおもちゃ、
はい、
それはお子さん用のってことですよね。
いや、子供っていうふうには限ってはいないんですけど、うんうん、まあまあ、自分が面白いなと思う動きをちょっといろいろ探求してました。
へ、木のおもちゃっていうと私たちがパッと思いつくのは積み木。
あ、はい、
っていうのはすぐ思いつくんですけど、
はい、
でそういうのじゃなくてもうちょっとこう手の込んだ感じの。
そうですね、なんか螺旋をテーマにこう動く造形という感じでやってましたね。
へ、なぜまた木のおもちゃが専門なんですか。
まあ、素材に関して言うと自分の父親が大工だったっていうのがあって、まあ、小さい頃から木に触れていたっていうのが、まあ、大きいですかね。で、大学の時の研究室で、まあ、何作ろうかっていう時に、まあ、素材は木でっていうことから、まあ、あと自分の大学の先生があとおもちゃを専門でやってたっていうのがあって、 まあ、そんな出会いがあって今に至ってます。
お父様のお仕事の大工さんとのつながりの木と、
はい、
それから大学の先生がおもちゃ研究の先生だったので、
うん、はい、
先生は木のおもちゃに合体させていったわけですね。
はい、
やっぱりお父様がこう大工さんされてるとこうなんていうのか作業場とか行くと木の匂いするじゃないですか、
はい、
木のおもちゃとかこう作ってるとちょっと懐かしい感じがしちゃったりしません？
親父の
作業場の匂いだみたいな。
まあ、匂いはやっぱ大工だとこう杉とかヒバとかそういった、うん、針葉樹の匂いが多いんですけど、うん、僕の使ってるのはちょっと硬い木なんで、ちょっと匂いはそんなにちょっと違うんですよね。
そうなんですね。は
い、どちらかというとその囚人機の音がなんかすごいうるさいんで、まあ、それは似てるかなっていう。
あ、作る工程でのね、
はい、
グイーンってやつですね。
そうですね。
はい、じゃあ木のおもちゃ最近も作られてるんですか？
なるべく作ろうかなと思ってますね、うん、ちょっとできてなくて今。
あ、お忙しい時期なんですね。
はい、
でもまあちょいちょいこう作って、
はい、
なんかそういうの作ったのは発表したりとかしてるんですか？
そうですね、発表できたらいいなと思ってます。
まあすごいあくまで希望と。
一応今年は作らないといけない予定があるので、うんうん、頑張ってはいるんですけど、今ちょっと トヨタ市と協力して、うんうん、新しくできた子ども園さんにちょっとプレゼントをするという、うん、企画が動いております、
うん、そうなんですね。
はい、
そういうことをもう先生のところに依頼が来たりするわけなんですね。
まあなんかいろいろ縁がありまして。
はい、先週からすごい思ってたんですけど、まあね、週末昨日まで小さな黄色い手紙店ってチェルノブイリの原発の子どもたち、まあ、当時の子どもたちの絵と、はい、それから豊橋の地元の名所保育園の子どもたちの絵と、展示してたなんていうのもありましたし、美術室に置いてあるね棚がもうすごいなんか他の先生たちがやってるのいいなと思うのを参考にしたというお話も聞きましたけれど、はい、結構いろんな保育園の先生とか学校のこう幼児教育関係の先生とつながりがあるんですね。
そうですね、まあ、なんかこう美術系に限ったことなのかは分かんないですけども、こう大学同士の横のつながりが結構あって、で、まあ、お互い研究を深めているっていうことをやってますね。
なんか集まりとかあったりするんですか？
そうですね、まあ、学会はもちろんなんですけど、愛知県 その、まあ、自分の大学出身大学のこうつながりで先生同士のこう集まりっていうのをやってたりします。
まあ、先生まだお若い方だと思うんですけど、やっぱりそういう先生方の集まりって行くと勉強になったりするもんですか？
そうですね、まあ、刺激になるというか、うん、こういうこともやらないとなとか、まあ、意識を保ってちょっと高く保っていけるかなっていう気はします、う
ん、モチベーションがね、
はい、
美術の先生って聞くと、もうこれ大学のしかも幼児教育保育科の中で美術を教えてる先生っていうイメージあんまりないんですけども、それ普通の中学や高校の美術の先生ではなくて、こういう専門学科の美術の先生を志したっていうのは何か理由があるんですか？
まあ、自分 その大学時代の恩師、その木のおもちゃを教えていただいた先生が、まあ、非常勤で幼児教育を教えてたと。で、まあ、それの仕事を僕が引き継いだっていうのもあったんですけど、
うんうん、
まあ、なんかいろいろやってるうちに、ね、全然専門じゃないことでも10年やればプロフェッショナルだとかいう話もあるんで、うん、いつの間にか、まあ、10年経ったりとか20年ぐらいになるとか、なんか今に至るっていう感じですね。
楽しいですか？
まあ、いろいろやるほどになんか自分の中でもこう突き詰めたいことが出てくるんで、それは面白いなと思いますね、
うん、まあ、幼児教育保育科2年で学生さん出てっちゃいますけれども、
はい、
毎年毎年ね、もちろん新しい学生さんは来るわけで、
はい
はい、先生も創造大学今5年目に突入と、
はい、
いうことなんでね、ぜひもっとたくさんの学生さんにすぐ現場で使える豆知識を、はい、教えていただきたいと思いますね、はいはい、ということで今日はですね、美術がご専門という加藤先生ね、すごい美術の先生っぽいのがおしゃれなんですよ。ラジオを聞きの皆さん、加藤先生すごくねおしゃれなんですけれども、 やっぱ美術系の先生おしゃれなんですね、お洋服もね。
そんなことはないと思いますけど。
なんですけど、ネックストラップの、ね、根元のところに、ね、クリップがいっぱい挟んでるんですよ。
はい、
美術の先生っぽいです。
あの下にこうよく転がってるんで、それ拾って、はい、拾って捨てるにもいかないから。
すごいヘアピンとかもね刺さってる、はい、あ、さすがの 女子学生が多い幼児教育保育科ですね。
あの髪の毛うっとうしやすいにはこいつをつけさせますね。
これでつけとけと、
はい、
いうね。そんな加藤先生に先週に引き続きお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科、教員の佐々木です。加藤先生はお酒が入るといつも陽気で、普段とは違うちょっと間の抜けたところも見せてくれる楽しい先生です。いつもご飯を食べに行ったりして、お酒が入ると普段とは違う、姿をたくさん見せてくれて、いつも帰り際には何か一個面白いことをやらかして、帰るということを繰り返しています。この間も、帰りにですね、夜飲んで帰るときに階段を降りて、玄関出たらですね、靴の底がペロッと抜けてしまっていて、片方の靴が、段差ができた状態で歩きにくそうに帰っていくのを笑いながら見ていた時がありました。もうそんなことと普段の加藤先生のギャップがとても面白いところがあって、いつも、楽しく見させていただいています。
来週は豊橋創造大学理学療法学科教授日田武彦先生を紹介します。創造大の一室にはご検討いただいた本物の人間の骨や臓器が保管されています。そのお部屋でお話を聞いています。どうぞお楽しみに。